ラフランスです。
ルークです。
はい、今宵一本の映画小一始まりました。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、あ、ルークさんに来ていただいているということで。
うん。
もうあの、小一のご意見番、ルークが来ているということ。今回は、皆さんお待ちかねのダブローということでございますね。
はい。
はい、今回はもうルークさんに来てもらってますんで、あの、皆さんが待ってる。ダブローの話をしていきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。今回ご紹介するのは、ダブローセブン18本目となります、トゥモローネバーダイでございます。うん、はい、そうですね、もうピアス・ブロスナンのボンドの2作目と、いうことですんでね、
うん、
これを今回はご紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
あ、ところで、ルークさん。
うん。
最近、ボンド付いておりますでしょうか、うん、
ああ、ボンドついてますね。なんか、
お
う、うん、最近ね、次男の運転練習に付き合ってるんですよ。
次男の運転練習、あ、はいはいはい。
うん、車のね。
はいはい。
で、まあもう免許取って1年以上経ってるんだけど、あんまり乗る機会がないから。
ああ、なるほど。
学校もあるから、基本的に夜なんですよ。
うんうんうん。
行くのが。
うん。
で、まあ普通に、直線走行とかは全然問題ないんだけど。
はい。
やっぱり右左折とか。
うん。
結構危なげで。
わかります
かね。うん。その度にちょっと注意するんだけど。
はい。
そのくせ、そのなんか一時停止のラインとかはすごい厳密に守ろうとしてブレーキきついんですよ。
急ブレーキしちゃうのね。
うん。で。
はいはい。
だからもう言ったんですよ、私が。少しぐらいはみ出したっていいさ。夢を描こうと、うん、誰かのためにね生きてみたって、Oh oh tomorrow never knows
そっちか
っていうことを言ったまたま言っててあっと思って、これはボンドかっていうね、うん、ことになったっていう話なんですけどね。
なるほど、うん、ミスチルですけどねそれね、
うん、
ボンドでもなんでもないそれ、
うん、まあちょっと運転だけはミスチルしてくれんなよって。
うまいうまいな、うん、そうですね。小一配信についてございます。当番組 YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ今回ご紹介するのは007 Tomorrow Never Die でございますね。007シリーズの18作目となります。18ですよ、もうね。18作目となる、トゥモローネバーダイについてお話しします。ネタバレありの番組ですので、気になる方は映画を見てからご覧ください。あ、別に気にならないなら見ないで聞いてください。ということです。はい。はい。ではですね、今回ちょっと、トゥモローネバーダイのご紹介する前にですね、時々、紹介したりしなかったりするんですけども、一応、コメントいただいておりましてね。
あ、はいはい。
はいはい。ありがたいんですけども、前回のゴールデンアイの、配信の時に、うん、コメントいただきまして、それをね、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、
うん、
この、YouTube でのハンドルネームということになるんですけども、もっとモルさんという方ですね。この方、今回ご紹介する方は、よく、コメントいただいている方なので、
うん、
いつもありがとうございますということなんですけども、はい、まあ、ちょっと抜粋して、お話ししたいんですけども、うん、もっとモルさんですね。で、正しく女性と男性の描写について、探り探り映画の制作がなさ、されていた時代のようですね、と。で、個人的には、うん、まあ、90年代から2010年代半ばぐらいの表現がバランスが良かったような気がします。ってことはあれですよね、女性の M が出てきて、ボンドの、まあ、いわゆるその男性の、なんつうか、うん、ああいうポジションがもうダメよみたいなことになってたっていうのが、ゴールデンアイで描かれたって話についてだと思うんですけども、うん、まあ、今作から映画がハリウッド的な、ボンドのルックスやアクションになったのかなと思いましたと。まあ、イギリス映画独特の雰囲気じゃなくて、ハリウッド映画っぽいってことなんですかね、うん。はい。で、見栄えがして面白いですが、以前のボンド映画の良さが薄くなってしまってるかもしれないですね、ということですね。はい。で、世間では評価高いですが、ラフランさん、ルークさんの辛口コミのお話は興味深く面白かったですと。ありがとうございます。
辛口だったかどうかももう忘れちゃった。
はい、うん、そうですね。僕らも全部忘れますからね。シリーズが進むごとにシリーズ初期からの変化が大きくなってきましたのが、お二人の感想でとてもわかりやすく楽しいです。次の作品も楽しみにしますと。ということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。 で、もう一方ですね、マイケンさんという方ですね、コメントいただきまして、うん、プレシークエンスからテーマ曲を経て、カーアクション、カジノまでの下りは格好良さとスピード感、美しさは歴代、ベストだと思いますと、うん、ということですね。で、本作は、ボンド映画の最大の変換期だと感じます。で、私が好きなシーンは、戦車登場前からのエリクセラですね。エリクセラの曲から変わり、ボンドのテーマを生かした雰囲気でチェイスをする場面です。うん、とにかく凄 すぎて良い意味で笑えます。これあれですよね。エリクセラーの、スコアが別の人が代わりにあったところだけ、うん、ボンド のテーマ曲が流れるって話、多分、うん、前回おっしゃったと思うんですけども、はい、はい。はい。で、私は当時劇場に3度見に行き、すごいですね。うん、今は DVD やブルーレイで見ますが、何度見ても最高ですと。そして、コネリーやムーア、クレイグ、ダルトン・ボンドが良いですが、ブロスナンもコネリープラスムーアとか言われていて、悪くないと思いますと。うん、いうことですね。この方あれですね。コネリー、ムーア、クレイグ、ダルトンが良いですかって書いてるけど、ってことはブロスナンが一番低いってことです、この方にとって。
いや、それ。
え？あ、違うのかな？
うん、3回目に行って、ブルーレイとかでも見てるわけ
です。あ、そっかそっか、うん。そうですよね。
一番でしょ、きっと。
なるほどね。はい。ありがとうございます。で、もう一言ですね。ひとまるさんってことからコメント、もう1秒だけの短いコメントいただきましたね。うんうんうん、はい。ゴールデンアイの次はトゥモローネバーダイですよって、これダメ出しいただきましたんでね。これ僕が多分、トゥモローネバーダイです。あ、次はって言ってるんですよね。ちゃう。ワールドイズノットイナフって言ってるんですよ、きっとね。
そうだね。
そこについて、厳しいご意見いただきました、ね。
なるほど、なるほど。
はい。もうこういうことも僕が紹介しますからね。本当にね。言わんかったよかったと思うコメントは書かないようにしてくださいってことですね。はい。いやいや、
おっしゃる通りですよ。
おっしゃる通りです。うん、ということで、コメントをまたご紹介できるようにしますんで、ぜひ、書いていただければ、
う
ん、
そうですね。
喜びますということで、我々二人はということですね。はい。はい、よろしくお願いします。
励みになりますね。
ね。今回のあらすじですね。ダブルセブン・トゥモロー・ネバー・ダイは97年の作品ですね。イギリスの戦艦が中国領海近くの海域で攻撃を受ける。しかしそれは中国空軍によるものではなく、世界の情報を牛耳るメディア王が操るステルス艦の仕業だった。事件の背後に何者かの陰謀を確信したイギリスの秘密情報部は、このニュースをいち早く報道したメディア王の背後を調査すべく007を送り込む。そして、金の屋敷に潜入して衛星システムの証拠をつかんだ007の前に、謎の中国人女性が現れるというあらすじになっておりますね。うん、はい。まあ、このあらすじだけ読むと、なんか中国人女性が一番悪いんちゃうかみたいな書き方になってますけどね。はい。
ね、という ラスボスみたいな感じ
で。ね、ラスボスみたいな書き方ですね。まあ、あってはいるんですけども、はい。クレジットですね。あ、そう、トゥモローネバーダイは97年で、119分なんでね、今までの中で一番短いんじゃないですかね。作品の尺としてはね。となってますね。うん、はい。で、監督は、ロジャースポティスウッドですね。で、うん、脚本が、ブルース・フィアスティン。そして原作はもうイアン・フレミングですね。おなじみですね。うん、で、制作が、マイケル・ G ・ウィルソンとバーバラ・ブロッコリーになっておりますね。で、撮影がロバート・エルス・ウィットってことで、これちょっと後で紹介しますけど、で、そして音楽がデビッド・アーノルドで、主題歌はシェリル・クローのトゥモロー・ネバー・ダイということになっておりますね。うん、はい。そうそう、僕ね、これ調べたんですけどね、撮影ですよ、この撮影のロバート・エルス・ウィットって人が、うん、この人調べたらミッション・インポッシブルのゴースト・プロトコルとロームネーションを撮ってるんですね。
うん、
で、わかります？ゴーストプロトコルって何の話？ローグネーション何の話か。
全然わかんない
です、ね。そこなんですよね。ミッションインポッシブルの辛いところはね。ゴーストプロトコルはなんか、ほら、ドバイのビルを登るやつです。あれがゴーストプロトコル。はいはいはいはい、そうそうそう。ですね。で、ローグネーションはあれですね。
飛行機からぶら下がるやつだ。
違う、それ、この間のやつや。ちょっと待って、飛行機からぶら下がるやつはそうです。そう。輸送機の、
ドアにへばりついて。
ドアにへばりつくやつがゴーストプロトコル。そう。イルサファウストっつってね、MI6、これも MI6 の女スパイが出てくるやつですわ。ゴーストプロトコル。ログネーションね。
ああ。
それをやっておりまして、で、音楽がデビッド・ナルド、この人はあれですよ、ドクさんの大好きなズーランダーの音楽の人で、ね、あとインデペンデンスでの音楽やってるってことで、
ね。あ、そうなんね。うん、
ね、すげえと思いました。いいですよね。ってことですね。はい。で、まあ、主題歌シェリクローで、これは後でご紹介しますけども。はい、はい。はい。 プロダクションノートでございます。18作目となるトゥボローネバーダイは、まあ、前作ゴールデンアイの大ヒットを受けて制作が進められたということですね。うん、で、制作費は約1億1000万ドルに膨れ上がり、シリーズ開始以来初めてアルバート、そうですね、これアルバート・アル・ブロッコリーの死後に制作された作品でもあるということで、これクレジットで出てきますよね、アルバート・アル・ブロッコリーの。うん、名前がね。ね。はい。で、敵役カーバーは現代のメディアのルパート・マードックをモデルにしたとされてるってことですね。ルパート・マードックってどこだ？フォックスかな？フォックスかなんかのメディアをですよね。で、物語は世界的メディア帝国の支配者が意図的に戦争を引き起こそうとする現代的なテーマを扱っていると。まあ結構、今やったらね、アマゾンとかね、あの辺のなんか結構メディア王っていうか、そういうのをこう、強い人たちいるじゃないですか。ね、ああいう人たちがもしこういうことをやったらみたいなこと結構、
まああれだよね、
先取りですよね、
うん。イーロン・マスクだよね。
そうだと思います、うん。そういうのを結構先取りしてるなぁと思いましてね、うん。まあ昔からあるんですけどね、こういうのはね。うんうん、で、撮影はイギリス、フランス、イギリス、タイなどで行われ、当初予定されていたベトナムロケは政治的理由により中止となったとなってますね。これは映画の中でも言いますよね。ベトナムに、ベトナムやぞって話出てきますから、ね、
うん。
うん。で、本来のタイトル1は Tomorrow Never Knows じゃないですね。Tomorrow Never Rise だったが、ファックスの誤送信により Tomorrow Never Dies と誤記され、そのまま採用されたと書いてますね、うん。うん。で、これはシリーズ初めて、イアン・フレミングの原作と無関係なタイトルでもあるということですね。うん、まあ、イアン・フレミング関連、前回は、ゴールデンアイはイアン・フレミングの別荘の名前とか、
うん。
うん。だけど、今回はもうイアン・フレミングの原則とはもう全く関係のないタイトルになっているということですね。で、世界興行収入はおよそ3億3300万ドルで、当時のボンド映画としては堅調な結果となった。ただし、ここですよ。タイタニックと公開時期が重なったこともあり、やや埋もれた印象もあったと、なってるんですね。タイタニック97年、タイタニックかってことなんですけどね。はい。
で、まぁ、あ、ちょっと、うん。あれだもんね。
何？
トゥモローダイだもんね。
トゥモローダイですね。うん、そうですね。
でも一応タイトル、ビートルズの方のトゥモローネバーノーズ。
ああ、そうだ。
インスピレーションを得てるみたいだね。
あ、そうですね。うん、じゃあ、ミスチルじゃないじゃないですか。
うん。
ややこしいな。97年の世界興行ランキングということで、先ほど話した通り、タイタニックなんですけど、これね、一応何ぼかも載ってたから書いてるんですけど、うん、これタイタニック21億8677万ドルです
ね。
すごく、
ね、圧倒的だね。
圧倒的でしょ。で、2位がね、ロストワールド、ジュラシックパークだ。これジュラシックパークの2作目ですよね。
うん。
うん、ジェフ・ゴールドブラムが出てくるやつや、うん、これが6億1000、2位で6億ですよ。4分の 1？
いや、もうこれ、すごいね。
すごくないですか？
これもだから、うん、トレーディングカードゲームの世界で言ったらもう、ポケモンにもどこも叶わないみたいなね。
なるほど、そうですよね。
うん。
すごいよ。タイタニック、だから映画カード、興行収入カードゲームやったらもうタイタニック勝てるやついないってことになりますもんね。
すご
い。すごい。そして3位がメインブラックですね。これが5億8930キロ。そして4位がダブルセブン、トゥモローネバーダイド。結構頑張ってんすよ、ここね。3億。
頑張ってますね。
うん、4663万。ちょっとちゃいますけど、さっきと。まあ3億5000万ぐらいってことです。3億ちょっとってことね。うん。で、そして5位がエアフォースワン。ハリソン・フォードのやつですね。うん。で、そして6位が恋愛小説家。これジャック・ニコルソンの映画ですね。恋愛小説家があって、で、7位がライアー・ライアー。これジム・キャリーかな。ライアー・ライアーがあって、で、
うん、
で、8位がベストフレンズウェディングですね。で、9位がフルモンティ、うん。フルモンティ貢献してますね、9位で。そして10位がビーンってことですね。
うん、ビーン。すごいね、ビーンね。
頑張ってますよね、すごいすごい。
一番最初のやつってこと？
ビーンの映画化って、ビーンの
映画。映画の最初のやつかね。
最初のやつでしょ、きっとね、うん。ビーンってミスター・ビーンのビーン。あれ、クマ出てくる？
なんかクマのぬいぐるみいつも持ってなかった、あのビーン。
持ってましたっけ？
うん。これベスト10で、
うん。
多分ラフランスさんわかると思うけど、俺があんま興味なさそうなのが2本ぐらい入ってるのね。
恋愛小説家とベストフレンズウェディングやろ。
あ、当たり。 言ってもまあ一応フルモンティア見てるっていう。
でも言うてもあれでしょ、その日本以外は全部見てるでしょ、ほとんど。
見てるね。
でしょ、だから結構この辺当時のやつはほとんど見てるのがちゃんとです、ちゃんとじゃないな、テストで県内に入ってくるってことですよね。はい。で、まあちょっとこれ注目作で県外のやつがあって、まあ、ここ長く喋ってもしょうがないんですけど、その B に負けてるのがフィフスエレメントね。これも面白くて。
そう。好きだったけどね。
で、うん。で、13位がフェイスオフですわ。
これもいいよね。
もうこれいいよ。俺の心の1位はフェイスオフですからね。うん。そして14位がバットマン&ロビン、ミスターフリーズ。これシワちゃんのやつですね。
そうね。
で、17位コンエア。
これ、俺コンエア1位だな。
わかる、言うと思った。今夜11でしょ、
うん、
そうそうそう。で、18位がダンデスピークなんですけど、あ、まあ、このダンデスピークまでなんで入れたかって言ったら、この年は、ピアス・ブロスナーの作品2本やってるって
こと。なるほど、なるほど。
そうそうそう、そう、ということでね。その中でも4位で貢献してたってことですね。
うん、
検討してたって言うべきか。
そうですね。
ですね。はい。はい。ということで、ボンドのテーマ設定の方にやりたいと思いますね。うん、はい、ボンドテーマ設定 W7 トゥモローネバー大編でございます。では、頑張れるシークエンスでございますね。うん、はい。まあ、今回の18回目の頑張れるシークエンスなんですけども、うんうん、いかがですか、ルークさん。頑張れるシークエンス。
これは、まあ、いつもよりは、
うん、
ちょっとあっさり感があって、
あ、はいはい、
あの、オープニングの音楽も含めて。
音楽がね、そうね。うん、
ただ、かつ、ちょっと、ピアスの、歩き方もちょっと早くて、ちょっとイラついてる感じだったんですよ。
はい、はい。
多分これ僕の想像ですけど、
うん。
多分制作期間の短さとか、
はい。
あともう2点3点する脚本への苛立ち、
はい、はい、はい。うん、
その辺がちょっと現れてるのかなっていうのと、
いい
ね、いいね、あとちょっと左手に注目してもらいたいんですけど、
左手、はい、はい。
これなんか持ってんなと思ってて、
ああ、持ってんな、持ってるかな。
多分持ってるとしたらこれ消しゴムなんだろうなっていうね、あの、脚本に結構いろいろ書き込んで、っていうような動きをしてたから、あ、これはいろいろそのちょっと制作サイドに対して打ってんなっていうね、うん。今はちょっと感じましたね。うん、
なるほどね。
うん、
消しゴム持って、あのスタスタスタスタ歩いてきて、バーンって打ってんの。さ、だから、あれですかね、あの、よーい、スタートっていう時に、うん、あの、さっきまで消しゴムで消したんですよね、多分ね、このまま。
だから、そのもう、どんどん、だってほら、なんだっけ、ジュディ・リンチもさ、なんか、文句言ってたらしいよ、その、せっかく、なんだ台本を覚えて、
はいはいはい。
寝ようとしたら、あの、なんか郵便屋が来て、すいません、つって、変わった台本が届くのがもうすごい嫌だったって言ってたみたいな。
ああ、脚本がね、結構変わったんですよね。
うん、そうそうそう。だから、多分その辺へのイラつき
すごいなぁ、うん。いやもう消しゴム持って登場するピアス・ブロスなんて、すごいですね。
消しゴムがね、
いや、ほんまに、ほんまに見えんねんな、消しゴム、いや、あるやろ、それは。イギリスにだって、なんで日本が発明したものになってて、何消しとんねん、じゃあ、あの人たちは。なるほどね。これ音楽ね、だから今回から急にあの、スタンダードの音楽に戻るじゃないですか。
うん、
ね、これもだから、今までやったら、あの、ジャージャッパーン、ジャージャッパーン、うん、タラッタララが、どのアレンジでも大体そう、大体そうじゃん、うん。時々ちゃいますけど。
ね、
今回はなんか、テーリーリーリーからでしょ、
うん、
なんか、こう、勢いつけへんねんな。あの感覚、ね、やっぱジャージャーしか
見
て
よ。
閉まらないんですよ、う
ん。
あの、わかるんですよ。昔の映画のオマージュ感もある、うん。ちょっとつまずいてまうねんな。
うん
いや、わかります。いや、なるほどね。今回は、うん、じゃあもう消しゴム頑張れってことですね。
うん、
はい。わかりました。プレタイトルシークエンスでございますね、うん。ロシア国境近くの武器マーケットでの偵察任務ということですね。うん、で、イギリス海軍から、そこのマーケットを、まあ、爆破要請を受けるんですけども、まあそこに置いてあった戦闘機に、うん、まあ、核ミサイルが積まれていることを確認して、その戦闘機ごと、脱出を試みるボンドというプレタイトルになっておりますね。これ、うん、あれなんですよね。僕もこのプレタイトルね、僕今回見直したんですけど、
うん、
今までね、 結構いまいちのプレタイトルになって思ってたんですよ、今回見るまで。
うんうん
うんうん、で今回見直したら結構いいプレタイトルですよ、この絵。まあ、ゴールデンアイと比べるからやねんな。
びっくりしたよ、あの、だって、うんうん、地下鉄サリン事件の真犯人おったでしょ、だって。
言ってて、どんどんと名前出てきましたね。
うん、全然顔っていうか名前も違うし、体型も違ったけど、あ、こいつ真犯人なんだっていうのがまず一つびっくりしたね。
そうだね、言ってて。うん、そうなんだよな。
あとその、戦闘機のガトリング内側のアストンマーチみたいな感じでよかったなっていうのと、うん、あとそのやっぱりね、
うん、
このプレタイトルシークエンスで最高のシーンが、
うん、
あの、後部座席のジャンプしたやつ。これはね、あの、ぜひ英語見ていただ
きたい。見てほしいね。
ま、あえて言わないよね、これね、
うんうんうん。
ここはもう名シーンだから、ボンドが前に乗って、
うん、
後ろ乗ってる敵が、
うん、
ちょっと最初気絶させるんだけど、目覚めて、
うんうんうんうん、
邪魔だからこう、弾き飛ばすんだけど、
うんうんうんうん、
そこの、ちょっとぜひ、あの皆さん。
見てほしいですね、うん。
最高ですわ。
で、これあるんですよ。珍しくね、これ今回プレタイトルシークエンスから M が出てきてくるんですよね。
ああ、そう
ですね。あんまないですよね。あんまないというか、うん、あるか。なんか電話を受けて、ボンドはどこにいるみたいなところから始まるプレタイトルもありますもんね。うんうん、で今回はだから、その M が最初にこの任務を、偵察任務をその中継で見てて、だからこれ途中まで、誰が任務については、もちろんこれは僕ら見てるから、ボンドに決まってるんですけど、ボンドが出てくるのはちょっと遅いじゃないですか、このプレタイトル。
うんうん、
で、それでものすごいもう、切羽詰まってる、もうミサイル発射されて核に引火するかもみたいなやばいところに、うん、なんていうの、その、タバコの火をつけるみたいな感じで出るみたいな、これ、
うん。
ここなんすよね、なんかこう、そういうとこ、そういうとこ、俺が欲しいボンド成分ってことですよ。
火つけてあげてからのぶん殴るみたいな。
そうそうそうそ う, そう、う
ん。アメリカ軍みたいなことね。
そうそうそう。ここのね、ちょっと余裕な感じと必死こいて、うん、またもや世界を救うボンドみたいな感じね。
わざとコードネームとかもね、違うから、ダブルセブンってわかんないからね、
最初、
ね。
そうそうそう、最初わかんないじゃないですか。うん。うまいですよね。だから僕本当にこれ、うん、今回見たときに、あ、なんかめちゃくちゃいいし、いいやつだなと思ってさ、うん。
確かにね。
オープニングですね。オープニングは、シェリル・クローのトゥモロー・ネバー・ダイズですね。で、今回の映画、前回そうやったかな？あ、前回もそうだ。今回も、オープニングとエンディングで2曲あって、で、エンディングの方は K.D. ラングのサレンダーっていう曲になってますね。で、音楽はデビッド・アナルドで、タイトルデザインはダニエル・クラインマンっていう、まあもちろんもうモーリス・ミンダー亡くなってて、タイトルデザインは前回からかな？ゴールデンアイからはダニエル・クラインマンになってるってことです。うん、で、このダニエル・クラインマンは、全部ですね。こっからあと全部ダニエル・クラインマンがオープニングのタイトルデザインしてるらしいですね。
うん。
で、これシェリル・クローのトゥモロー・ネバー・ダイズって、僕、シェリル・クローって俺ずっとアメリカ人やと思ってましたわ。なんかすごい、なんだ、能天気なアメリカギャルなイメージがあったんですけど、この人イギリス人なんですね。なんかと思ったのと、あと、最近この辺になってくると、ボンド映画って結構オープニング曲の候補とかがいっぱい出てくるんですよね。なんかいろんな人にオファーもしくは、ボンド映画の曲やりたいとかっていうのを応募とかしてるから、いろんなボツになって、まあ、何回か過去でもお話ししてると思うんですけど、ボツになった曲がいっぱいあるんですけど、ね、これも、キスキスバンバンもそうだったと思うんですけど、まあ、このシェリル・クローも、まあ、その応募された作品の中から選ばれた曲だってことなんですよね。で、このエンディングの KD ランクのサレンダーっていうのは、これデビッド・アーノルドが作曲した曲なんですよ、これ。この映画って、劇中の盛り上がってるシーンに使われてる曲って、ほとんどこっちの KD ランクのサレンダーの曲調を引用してるところが多いんですよね、この映画って。で、トゥモロー・ネバー・ダイズのこのシェリー・クローが歌ってるやつを、なんかオーケストラでアレンジしてるところなんて、ほとんどちゃうな。全くなくて。なんか扱いとしてひどくねってちょっと思っちゃって。だいたいほら、アーハーのね、リビングデイライツだったら、アーハーのその曲のフレーズが使われるじゃないですか、映画の中に。
そうだね。
全然ないですよ、これ。全然なくて。全部 KD ラングのこのサレンダーの方の曲ばっかりが使われてるっていう、ちょっと変なバランスなんですよね。
これ、映像がさ、まあ、メディアのね、雰囲気は出してるけど、
はいはい。
なんていうの、人とか、その銃とか、
うん。
なんかわーって出てくるシーンが何回かあるじゃない。
はいはい。
あれってなんか結構その、なんていうのかな、細菌というかね、
うん、うん。
ウイルスみたいな。
うん、うん。ああ、なるほどね。
うん。だとその、まあ、テーマもね、さっきラフランスも言ってたけど、メディア王のね、
うん、
ああいう世界と、なんかちょっとこうより予言してるんじゃないの？
ああ、でもそうかもしれませんね。うん。
で、まあそのタイトルもそうだけど、うん、まあそういうことです。もうその細菌があろうがね、
うん、
富豪がなんかその世界を牛耳ろうが、
そうですね、
うんうん、あ。未来はあるんだと。明日死なないんだっていうね。
うんうん、
これもう本当に僕、あの勇気もらいましたわ。
さすがですね。東京のメディア王。東京の、東京の
メディア王。
さすがですね、東京メディアをね。
いや、この番組しかやってないから、メディア。
あ、そっか。ちっちゃい、メディアにも慣れてないわ。ロケーションですね。ロケーションは、ロンドンは、まあもちろんのこと、ドイツのハンブルグですね、ドイツのハンブルグと、で、まあ沖縄の米軍基地っていうのは、まあこれ映画の中では、言われてるんですけども、これはイギリスのレイクンヒース空軍基地というところでやってるらしくて、で、あとは、あれですね、先ほども話しましたけども、ベトナムが、まあ政治的な理由で撮影ができなかったっていうことになっていて、ね、その代わり、タイ、バンコクで撮ってるってことですね。これバンコクで撮ってるので、最後、その敵の拠点に行くときに、バンガー湾っていうところに行くで、そこの左の、YouTube で見てる方、左の写真ですけど、ね、このバンガー湾ってね、やっぱり僕らとしては、ボンド好きとしてはね、黄金銃を持つ男、じゃないですか。
はいはいはい。
ね、ということで、
まあ、過去の。ボンド島みたいな感じね。
ボンド島みたいなやつ。ボンド島なのかな、そうそうそう。
ボンド岩だっけ、
うん、そうです。だからこの後ろのカゴの端っこの肉なくいるってことですね、この。右側の、この見せるような後ろのこのカゴですよね。この後ろの。
ここ入って
る。ここに肉なくいると思うんです、きっとね。
肉なく。肉なくと一緒にあれじゃないの、サンダーボールの時のカニが入ってんじゃないの、
カニ。
これ紙用でしょ、これ。タゴ。
そうですね、うん。うん。そういうことです。うん。まあ、それが出てくるってことですね。はい。で、まあ、これちょっとおまけなんですけども、ボンドが会場にパラシュートで着水するシーン、これ先ほど、これ真ん中のね、打ち上げのウェイドがまた出てきてくれる嬉しいシーンですけど、うん、まあ、彼が、なんですか、レーダーにかからないようにギリギリまでパラシュートを開かないで、海に入るっていうシーンがあるんですよね、この映画ってあって。うん、で、その時にその着水するシーンっていうのは、うん、まあこれこそ先ほど話してますけど、映画タイタニックで、ジェームズ・キャメロンが作ったの巨大水槽、これ有名ですよね。撮影するために作ったでっかい水槽があって。で、これは今のフォックス、メキシコかな、フォックス・バハ・スタジオっていうのがあるんですけど、今もあるんですよ。あるんですけど、うん、そこで、まあ、撮影されたと。いうことですね。
うん、じゃあ何推定に彼いるの？
いると思います。だからちょっと探せば今タイタニックのラストを見てもらえれば、うん、多分います奥にピアスブロスナンが、
ね、
はい。
いやデカプリオがいる。
あ、そっちか、逆なのか。そうですね。いると思う。いるし沈んでると思います。タイタニック号がね。
そうか、
うん。そうですよ。だから演奏してたバンドの人たちいます下に。
怖いな、そこまで言う。
あれ、これ、ちょっとね、ほんまの話だから、シャレにならないからやめましょう。そうですよね。ディカプリオで呼ぶときはよかったですね。
そうだね。
すいません、すいません。はい。はい、ということでございます。5代目バンド、ピアス・ブロスなんですね。まあ、これは何回も前回も説明してますけども、53年のアイルランド出身ということで、3代目ボンズのロジャー・ムーアがボンド役を引退後の86年にオファーを受けたが、レミッド・スティールで主演しており、ドラマですね、辞退、その代わりにティモシー・ダルドンに決まると。で、消されたライセンス以降、制作は6年間中断され、そのうちにダルトンは降板し、再度ブラスナンにボンド役がフォアされたということですね。うん、そして、ゴールデンアイ95年ですね、前回ご紹介しましたゴールデンアイから、ダイアナ・ザ・デイまでの7年間で4作品でボンドを演じたということですね。うん。うん、なんかピアス・ブロスナンやっぱりすごいこうボンド役がハマってるっていうか、うん、なんかね、待ちに待ってた感もあったので、うん、いっぱい出てるイメージがあるのに4つしか出てないってことなんですよね。これ前回も
お話
し
まし たけど、ね。なんかこの写真、まあ YouTube 見てる人ね。
うん。
この写真的には、だからその4作目の後、こう、額の形見たら M になってもおかしくなかったってこと、
ね。うん、そうですね。額の形が結局もう O になりそうな人が新しい M になりましたけどね。まあやっぱイギリスは雨賛成運なんですかね。
なんか話、ね、そういうことなん
ほんまに怒られかやりましょう。
ダメよ、今。
そうですね。ダメですね。ダメですね。うん、はい。ダメです。美しきモンドガールたちということで、今回は、まあ、二人ですね。まあ、ウェイリンこと、ミシェルヨーですね。そして、うん、パジスカーバーのテリー・ハッチャーという二人になっておりますね。これどうですか、これ、ルークさん、今回のモンドガールたち。
まあ、テリー・ハッチャーか。まあね、すぐいなくなっちゃうけど。
そうなんですよね。
ね、ゴールドフィンガーみたいな感じでしょ。
まあ、金色には、金色にはなってなかった。
金色にはなってないけど。なんかでも、うん、そのちょっとオファーがあったっていう。
うん。どの人？
モニカ・ベルリッチ？
あ、モニカ・ベルリッチオファーって、落ちたんですよね。
なんか、うん、多分、この人の、こう、役どころ？
うん。
を見てたら、モニカの方がより良かったような気はして
る。いや、モニカの方が良かったですよ。
あと、まあ、ミシェル・ヨーはね、うん、まあ、最近はすごいもう見られてるから。
そうね。
うん、あ、結構若いなっていう感じ。
若い、いや、若いですよね。この時のミシェル・ヨーね。
うん、ね、うん。だから、なんとなくこう、なんていうか、セクシー、ボンキュボン路線という感じではないから。
そうですね。
うん、ちょっとこう、は、アクション系、
ね。そうですね。
ですね。
こんだって歴代ボンドガールでこんな銃、マシンガン2丁構えの写真なんかないですからね。この人だけですよ、これ。
ねえ。藤原紀香みたいな感じな
んだ、ね。あ、言うと思ったら似てるけど、何回見せるように失礼な気もする。
いや、まあ、リエンの人だから。
言うてる子、いや、全然、それ、リエンの人って結婚しただけやろ、あれは。そうだ、そうだ、リエンの人や、確かに。
まあ、でも最近、なんか、ウィキッドかな？なんかね、
う
ん。
いや、そうです、ウィキッド。
よくすごい、なんか、年取ってもね、結構いい感じの人ですね。
そうですよ。
全然吹けないっていうかね。
本当にこれが、海外デビューで、それこそ、その、ポリスストーリー3とかで、ジャッキー・チェーンと二人でアクションやってるような、その、香港のアクション、まあ、香港でミシェル・キングだったんですけどね。その、ミシェル・キングっていう名前で、香港で、本当にもうジャッキーと、その、タメ張るようなアクションとかやってる頃ですわ。で、それで、彼女が、まあ、ちょっと海外進出を目指してたっていうタイミングと、まあ、なんか英語が喋れるみたいですね、もともとね、彼女ってね。うん、それもあって、割とその、で、なおかつアクションスターだってところもあって、もうすごいタイミングがあったみたいね。
なるほど。
そうそうそう。で、こっからですもんね、彼女がハリウッドの映画とかでどんどんどんどん出始めるようになる。もう一番きっかけが、ボンドガールってのもなかなか面白いですね。ボンドガールきっかけで、すごい活躍してるのって、前回のゴールデンアイのファムケンアンセンとか、ですかね、
うん。
で、まあ、テリー・ハッチャーはあれですね、ドラマのスーパーマンで、ロイス・レーンかなんかやってた役ですよね。はいはいはい、まあ、なんかドラマ顔ですね、この人ね。いや、アメリカのドラマに出てきそうな顔。まあ、
なんかちょっと、なんていうかな、どっちかっていうと、なんとなく、デスパレートな感じするよ
ね。そうそう、それ出てるからやな。
絶望的なね、雰囲気というか
ね。そういうことね。ボンドに立ち当たる敵でございます。
はいはい。
はい。今回はボンドに立ち当たる敵は、まあ主に、何人かいるんですけど、僕が勝手に選んだ3名ということで、ご紹介しますけども、まず一人目が、メディア王として出てくるこのエリオット・カーバー役にこのジョナサン・プライスですね。はい。まあもうこのジョナサン・プライスといえば、っていうのは後にしまして。そして、007R1、その2番目の屈強な、サブヴィランみたいな感じで出る役割として、リチャード・スタンパー役にゲッツ・オットーですね。でそして、殺しの名手として出てくる、まあ、これはまあちょっとしか出てこないんですけども、ドクター・カーフマン役に、ヴィンセント・スキャベリという、まあ、一応、主に3人、も何人かいるんですけど、一応3名とさせていただきました。はい。いかがですか、このボンドに立ち上がる敵。
ジョナサン・プライスは、
はいはい、
ブラジーっていうね。全然大変
だ。ブラジルですね。未来世紀ブラジル。
あれでやっぱりその、なんか最初認識した気がするんで。
俺もそうだな、
うん、結構、まあ、あの時全然ね、若者とか。
若い。
全然、うん、この写真とは全然ね、雰囲気違いますけど。
うんうん
そう、でもそれ以来結構やっぱりいい役どころっていうか。
うん、うん、そうですね。
なんか、なんだっけ、GI 上、なんだっけな、大統領かなんかもやってたりとか。
へぇ
結構いろいろやりますよね、悪役なんですけ
ど。
すごく好きな役者さんの一人ですね。
いいですよね。浪人、浪人とかの出る、浪人。
あ、浪人も、
出てくるよね、この人。
影のボスというか
ね。そうそうそう。俺、浪人で殺してみたのに、うわ、出てきたって思いました、僕。
あ、そうっすね。 まあ、その辺だとね、あの、ゲースローとかの後かもしれない。
ゲースローとか
も、ね、認識はね。
うん。
でね、実はね、あの、はい、この中で言うと僕あの、ゲッツオットが一番好きで。
へぇ
この人ね、あの、ナチス系の映画によく出てくるんですよ。
あ、そうなんだ。この人何人なの？ゲッツオットって。
ドイツ人なんだけど、普通ね、はいはい、普段、あの、うん、すごい背が高いから、ちょっとね、こう、ナチスの、
その、公約とか。
高級将校じゃないけど、
うん。
あの、そういう役でドイツ語でずっと出てたんだけど、
うんうん、
今回英語ずっと喋ってるじゃないですか。
はいはいはい。
いや、あの、あ、珍しいとか思って、だからなんか、あの、まあ、久しぶりに僕も 見たんでね、トゥモローネバーナイト。あの、彼出てるのは全然忘れてたんですけど、
うん、
だからその、どっちかとドイツ兵っていうことで、まあ、かっこいいんですよ、背筋がピンと伸びてて。
うんうんうんうん、
それが普通に英語、まあ、ドイツ人役っていうその、
うんうん、
ジョナサン・プライスからはそう、あの、ドイツ人がとか言われてましたけど、
そうですよね、うんうん、
結構英語で喋ってたからすごく新鮮で、
へ
だからもう本当悪役とかナチスとかそういうちょっと小憎たらしいっていうかね、怖い役では、だジョーズ、今ちょっと、まあ、届かないけども。
そこなんですよね。
まあでも、すごくいい人だなと。
いい人だなと。
役者さんとしてはね。
そうですよね。
好きですね。
なるほどね。
最後、ヴィンセント・スキャ
ベル。そうそうそう、この人
ね。これはね、あの、僕的には、あの、溶けちゃったシルベスタ・スタローンね。
あわかる、うん。溶ける途中のシルベスタ、なんつった
の？溶け始めちゃったシルベスタ・スタローンで。まだこの時は割と小綺麗な方だと思いますよ、これ。
そうですね。小綺麗な方。
割とあっけないよね。
あっけない。いや、割とどころじゃないですか。すげえあっけないですよ。そうですね。その、そう、ジョナサン・プライス、僕も本当に、な、まあ、好きって言ったら、あ、変ですけど、出てくると、あ、この人出てるんやって思う映画多いですよね。うん、どんな作品でも大体そのそ、ね、ゲームオブスローンズでハイスパローで出てきますけど、あ、この人ここで出てくるんやっていう。
なんか、あ、出てきたって不思議な喜びに感じる人ですよね。
なんかその、知ってる俺、なんか2って思う人ですよね。うん、ね
また会えたみたいな、
ね。また会えたねっていう感じの人ですもんね、ねこういう人ね、うんうん。このあれですよね、なんか本人が強いわけではないけど、もう妄想郷の 巨悪っていうかさ、その、うん、この、なんていうのか、ちょっと考えてることがもう突拍子もないし、うん、あとその全員部下任せなんで、自分全然強くないみたいなの、そのボンド映画によく時々出てくるタイプの、キャラクターじゃないですか、この辺でね。はいはいはい、ストロンバーグとか、うん、あれもそうでしたけど、あの、私はスパイとか、ムーンレイカーとかもそうですけど、うん、ね、その本人自体はそんな強くもなんともないけど、うん、すごいこと、野望を抱いてる人みたいな感じで出てくるのに、うん、ジョナサン・プライスっていうキャスティングが、まあ、なかなか上手いって僕も思いましたね。うん。うん、で、まあ、ゲッツオットはこれ、だから僕やっぱこれ、ロシアより早く思ったのは、その、ロバート賞とか、あとその、まあ、数々の、その、これまでの007のヴィランを連想させるような感じで出したかったんだろうなっていうのはすごくよくわかるんですけど、うんまあ、残念ながら過去の過去作のヴィラン、あの、敵の方がみんなもう個性がありすぎて、なんつったらいいのかな、
うん。
ちょっとオッドジョブとかもいろんないるじゃないですか。
うん、
ね、ちょっとその辺には、あとやっぱ、ベニシオ・デルトロにも負けてる感ありますもんね、うん、この映画だとね。
と、だから、なんだろう。
小物感っていうか、
狂気まで行ってないんだよね。一生懸命悪さをしてるって感じ。ま
あ、ドクター・カーマン紹介したのは、このヴィンセント・スキャベリっていう人、そう、あの、溶けたスタローンことヴィンセント・スキャベリが出てくる。うん、この人、あれですよね。僕、ゴーストニューヨークの幻のあの、パトリック・スウェイズが幽霊になった後に、あの、教える人ですね、この人。勘の蹴り方とか。うんま
あ、あの、僕見てないですけどね。
嘘やん。もしくは、あの、カッコの巣の上にでも出てくるんです
けど、はいはいはい、
あの、みんなの中の一人なんですけど。MI6 本部からですね、本部から出て臨機応変に対応ということで、今回は、まあ、いわゆるその、M の執務室みたいなのは出てこなくて、まあ、最初からもうあの作戦室みたいなところでもうそれこそ核のね、あのプレイタイトルと同じように、その国際危機に瀕してるところで、まあ、分析のスペシャリストみたいな感じで MI6 の役割が、その原因を務めてスパイ活動のために分析をしろっていうのが MI6 の役目だっていう、まあ、MI6 の本来のポジションみたいなことがこの映画ではちゃんと描かれててね。
割と諜報活動的なのじゃなくて、そ
う
そ
う
そ
う、
国家間の危機がもう表沙汰の国家間の危機だから、
うん、
割となんていうの、秘密裏にの諜報活動のテーマじゃないから、
うんうんうん、
だからまあそのサポート役だよね。
そうですよね。うん、もうだから一触即発に、中国とイギリスが一触即発になってて、
うん、
そうなんですよね。だからもうだからスパイの息を出てるんですよ、その事件の重大さがね。
そうだね。
うん、でその中で、そのメディアのエリオット・カーバーの、そのが考えてるっていうことの裏を取るためにボンドが活躍する、うん、それもこれ48時間ですもんね、よくよく考えたらね、
うん、
リミットもこれあるんですよね、この映画ってね。
そう、だから結構ね、その、敵ボスとかに、
うん、
割とその、結構早い段階から、
早い、うん、
なんていうのか、宣戦布告みたいにするんだよね、もうね。
そうそうそう。
どっちかというとその、秘密裏というよりは、
うん、
もう正面切って、
そうですよね。
戦っちゃうみたいな感じの、
うんうん、
そこはちょっと今までと違うな。
そうですよね。だからなんか、その、ジェームズ・ボンドが何者であるかみたいなくだりが、あんまこの映画ないですもんね。
う
ん、
そうですね。
だから、早いんですよ、これ展開がね、これ、この映画って。
うん、
で、なので、まあ、M6、なので、これもだからその、展開が早いから、この映、その撮影というか、この映画の中での演出も早くて、もう作戦室に、作戦してるところにそのボンドが入ってきたら、もうすぐにドイツに行きなさいって言われて、もうその、車の中で全部手配されるじゃないですか、マネペニーからチケット渡されてとかさ、とかって。そこでなんかね、この M が、前回は M はもう本当にそのボンドが、そのいわゆる過去の遺跡やみたいなことを言われて、その男のマッチョイズムみたいなことを全否定してたじゃないですか。
うん、
今回あれですもんね。だってもう本当に男の武器使ってもいいから、とにかく情報引き出せって言うじゃないですかね。
うん、ね、うん、
すごいですよね。
やりなさいと。
やりなさいと。うん。それで、いろんなところ押しなさいってマネペニーに言われるじゃないですか。
お行きなさいってね。
お行きなさい、そうそうそう。
後ろの国民、幕僚、その。
はいはいはい。はい。
これなんか、いや、この、トモロネバーダイ自体がもう3回目ぐらい、2回目か3回目ぐらいに見てる、
うんうん、
こういう人出てるって全然
出てますね、
意識してなかったんだけど、これバイオハザードで細切れになる人だよね。
あ、そうだ、知ってる知ってる、俺そこばっかり YouTube 回ってくるから
レーザーでさ、
そうね、僕の YouTube でしょっちゅうこの人細切れになってますわ、
うん、なんか1回目か2回目まではさ
いや、
うまく避けたんだけど。
俺ほんま話それるけど、あれ、あんな意地悪な、ないやろ、あんな意地悪な部屋。最初は。
意地悪な部屋。
まっすぐで。それもさ、あれさ、その前に一回ジャンプした時にジャンプするのを察知して、レーザーが上にビューンと上がったりする。
上がるよね。
あんな意地悪なレーザーないで。
ねえ。
それも、
やるならやれってことだね。
避けれると思った瞬間に、パラパラパラパラって分かれるじゃないですか。いやいやいや、まあちょっと今回は本当に国家危機に直面してる前夜みたいなところなので、MI6 も割と臨機応変に対して、だから Q なんかもね、もういきなりドイツで待ってるじゃないですか。この人ハンブルグの駅で待っててさ。でもなんか本当にゴールデンアイの時に比べて、その Q がすごいピアス・ブロスナーのボンド信頼してるって感じがこの絵がいっぱい出てくるんですよね。
Q ってもうこれ、この次も出てくるっけ？
出てきますよ。うん、出てきます、出てきます。
その掛け合いをね、もう結構やっぱおじいちゃんになってるじゃん。
そうですね。
うん、で、ね、ボンドと掛け合い何回かやるんだけど、うん、
はい。
やっぱそのシーン見てて、
うん。
思ったんだけど、
うん。
やっぱりこう、ダブルオーっていうのはファンタジーだよね。ボンド全然年取んないわけじゃん。まあ、人変わってるけどさ。
あ、そうですね。
そう考えると、うん、別にボンドが生き返ってもおかしくないわけですよ、もう。ファンタジー。
どうした
いやもうだから、キュートの年齢対比というか、をすごい、やっぱり、今作で特に感じてしまったよね。
まあ、そうですね。まあでも、これは、超重映画あるあるですよね、それってね。なんか。
もうずっとね、だから、同じね、
うん、
その、キューの人、
うん、
なんだっけ、デズモンド、
ルーエリン。
うん。うん、その、ま、ずっと使い続けてるっていうのが、まあ、凄まじいなと思いました、
ね。そうですよね。まあ、だって本当にあの、もう亡くなってる人がどんどん増えてますからね、この時期になってくると。ブロッコリーも亡くなっちゃってますからね。
マネーベニー、今回どうだったの、ハラワナさん。
マネーベニー、良かったですよ。マネーベニーが、だってなんかあの、ちょっとその、あっちこっち押すのよとかって言ったら、うん、あれ言うじゃないですか、あの、君に試してみたかったなって言って、ふふうでパシャって締める感じね。いいよ。その、いいね、なんか、ツンデレな感じ。いいよ、ね、つって、やっぱりそのロジャムアの頃のマネベニーをちゃんとなんていうのか、引き継いでる感じがあるし、上司がその女性だっていうところも、そういうところも演じ分けてるような気もするなと、
なんかエムとのね、ちょっとした目配せの
そうなんですよ、
やり取りがなかなか良かったよ ね、
いいよね、いい、はい、というね、マネベニーいいですよ、本当に。Q の秘密兵器ですね。Q の秘密兵器は今回はヨウさん出てきますわっていう話なんですけども、まず一番、やっぱり一番メインなのはこれですよね。BMW の 750IL ってことですよね。まあこれ前作からスポンサーなのかな、あの BMW になったので、前作はあのアストンマーチンがちょっとサービス制度に出てきますけども、今回は、ハンブルグの空港でレンタカーの社員を装ってる Q から借りるとされてる車が、BMW の 750i です、IL ってことですよね。
なんかやっぱりでも今の時代から見るとやっぱ型がその古いよね。
古いね、確かに古い古い。う
ん、レトロな雰囲気は、当たり前なんだけど、まあ当時はね、やっぱり、良かったのかもしれないけど。
この車はやっぱり普通のセダンじゃないですか。750だから BM の中で一番でかい車やねんけど、なんかその普通のセダンの車ってやっぱりちょっとその時代が分かっちゃいますね。やっぱこの特にこの90年代後半の BM のデザインって多分今のデザインと違うから。
そうだね。
すごい分かる。なんか なんか当時の BM ってこうやったなっていうデザインしてますよね。あの、悪いじゃないんですよ。当時の BM ってこんな BM やったなと思いますね。
ただまあ、ちゃんと、エイビスのレンタカーに最後返すところがおしゃれ。
そうそうそう、あれいいですよね。
あの、全然。どう返すかは見ていただくっていう。
そうですよね。無傷かどうかもぜひ見ていただきたいですね。
まあ、ちゃんと保険入ってるからね。
保険入ってますからね。
伏線張ってるからね。
そうそうそうそう。素晴らしいよ、この下り。伏線の下りが素晴らしくて、
ね。最高だね、これね。
最高だと思いますね。あと、このほら、BM の、その、エンブレム、BM のロゴみたいなところがニョキって出てきて、あの、ワイヤーカッター出てくるじゃないですか。よくあの位置にワイヤーが来るって分かったなってことですよね。
大体、だからシナリオ、だから、Q が前も言ったけど。
やっぱりか。やっぱ読んどんだ、Q。客を読んどんだ、これ。
一番先にシナリオもらってんのが Q だって
言われた。Q が言うてね、ここの客号やねんけど、ワイヤーの高さは何センチかねって、絶対聞くよね。そうです。1メーター、110ぐらいですかね。分かった、分かった、つって。
5センチ上下だっただけでダメだもん、
これ。5センチ上下だけで全然成立しない機能なんだよ、これ。
ね。
すごくない？いや、最高やねんけどさ。
ね、最高っすね。
最高やねんけど、絶対ないわ、これ。使う機会っていうぐらい。ピンポイントやもん、これ。すごい。あとなんかほら、リモコン、あ、そうですね。このエリクソンの万能スマホってとこで、まあ、今回は指紋をスキャンしたりとか、まあ、電気ショックとかいろいろある携帯が、パカッて開くと、それがそのリモコン操作ができる、テレビカメラ付きの BM をリモコン操作できる、その携帯になってて。ね。これもなんかいいじゃないですか。Q が使ったらぎこちないんやけど、ボンドはいきなり上手に使いこなせるっていうシーンがあるじゃないですか。
なんか多分ね、グランドセフトオートとかで遊んでたんだと思う。
まだあるな、ある ?97 年。
ないと思うけど。
ボンド暇やな、じゃあ。いや、だから使いこなせるっていうのだと、もう、めっちゃ楽しそうでしょ、この人、あのリモコンで運転してるときさ。
ここがまた、ニコニコしてた
ね、そうなの、ここがまたいいんですよね、助手席でね。これ実際は何でしたっけ、後ろにハンドルとか全部ついてるんでしたっけ。
ああ、みたいね。
ね。
ハントマンがね。髪の毛見えてるもんね。
本当？マジで。
見えてないか。
いや、わかんないけど。イギリス人やから髪の毛は見えてないかもしれません。
どういう意味や
ねん。もう毛抜けてるから、毛抜けてるから。三世腕ね。
もしくは帽子かぶってるね、ちゃんとね。
帽子かぶってたら帽子見えるやろ。なるほどね。いやいや、もう本当にこの、でも本当久しぶり、だからこれこそリビングデイライツぶりの、万能車、
結構盛り込んでましたね。
万能カーか。まあこれでも残念なのは、これ結局その駐車場内だけなんですよね。この映画で、まあね、活躍するのって、ね。いや、もちろんそんなの全然見応えはあるんですけどね。でもこの駐車場でのこのバトル、カーアクション最高ですんでね。
ねえ、すごかったね。
すごいすごい。ロケットランチャーでも絶対作ってんねんなと思いますけどね。すごかった。
ロケットランチャーもあんなもう、前の窓から後ろのね、窓にその、あれだって5センチ違ってたらわかんないよ。
いや、ほんとそうですよ。あとあれじゃないですか、なんか、カーフマンかなんかに、チャーリーカーフマンから、ね、拷問を受けてるときに、車から、その GPS の装置が取れないからっつってさ、最初バールとかで窓とかバーンって割っても割れないじゃないですか、この車。防弾やから。割と銃とかで撃たれてすぐ窓割れてるんですよ。
それはね、だからもう言おうかと思ったけど、俺も、なんか、言うとまたラフナさんにそんな大人げないこと言うなとか言
われて。いやいや、じゃあ俺が大人げない。もう、だからもうこれロケットランチャーが通過するためだけのために窓割っとるってあるんですよ。
そうだね。
これいや、そんな。なんで割れへんねんって思います。
だから敵の人たちもある程度シナリオは読み込んでた。
シナリオ読み込んでるんですよ、きっとね。だからまあ、バールでやるときはちょっとこう加減してるんですよね、割れないようにね。
なんかバイーンっていうね。
バイーンっていう。だから、自分でバイーンってやってるんですよね。やめましょうか。こういう野暮な話はね。はい、
そうね。
はい。ということですね。で、そして、まあ、これ Q の装備ではないんですけども、オメガのシーマスターですね。まあ、今回も前回に引き続き、オメガのシーマスターが、まあ、窮地を救うという役割で、まあ、これはウェイリンの、まあ、中国の、そう、中国のスパイが使ってる、手入れで出てくるのかな。ですよね。はい。で、そしてもう一つが、まあ、これ結構大事なんですけど、ワルサー PQQ 初登場ということですよね。
そうですね、今回からね。
ね。この時にボンドがね、これもウェイリンの、いや、アジトみたいなところで、ボンドが見つけて、ポソって言うですか、わあ、俺これ Q に頼んでたやつだ、みたいなやつ。なんかあれ、いいですよね、子供っぽくて、なんつって。俺が欲しかったやつここにあるみたいな感じですごい嬉しそうにワルサーの PQQ 持つってくだりがあってさ、ここもいいなと思って。まあ、ここでだからワルサー PPK が、まあ、ピアス・ブラスナン・ボンドで、銃が変わると、ワルサーの銃、採用銃が変わ、正式採用銃が変わるってことですよね。それの、まあ、ちょっと出しのお披露目みたいな感じだった回ってことですね。
そうですね。
はい、ということでございます。それでは、007トモロネバーダイの見どころ解説に行きたいと思います。ここからはですね、僕はちょっと、3つほどピックアップしたのをお話していきますんで、これちょっとルークさんの方にもお話ししていただければなと思いますね。
はい。
はい、まず1つ目ですね。余裕のピアス・ボンド旧作のオマージュを取り入れた両作ということで、まあ、これはですね、まあ、再登板のピアス・ブロスナンで、まあ、これは前回のゴールデンアイに引き続いて、ピアス・ブロスナンがボンド役をやってるんですけども、やっぱり、ね、これゴールデンアイと見た後、これを見る様子、ゴールデンアイの後のこのピアス・ブロスナンのこのボンドの演技っていうのが、なんかね、すごい余裕があるように見えるんです。なんか前回はやっぱりそのボンドが任命されたっていうところもあって、なんか一生懸命ボンドになって、なろうと思ってるっていうその努力みたいなものがあるんだけど、今回はね、ものすごいこのボンドの方が余裕で演じてるような気がしたんですね、このピアス・ブロスなんかね。そこが、やっぱり、このボンド映画っていうのは、その主役がどんだけそのボンドをこう、演じられるかみたいなのが大事じゃないですか。で、それが演じられたのが、やっぱりその、まあもちろんショーン・コネリーであったり、ロジャー・ムーアなわけなんですけど、ティム・シダルトみたいな、そのガチンコ真面目なボンドってわけでもないし、なんかね、いいか悪いかじゃないですよ。いないし、その PS ブロスなりの、そのボンド、それもちゃんとその、うるさ型のファンを黙らせるようなジェームズ・ボンドを演じてるような気がしたんですよね。それはすごいいいなと思いましたね。それとあと、その旧作のオマージュっていうのは、これはだからやっぱりそのステルス戦が出てくるとか、その駆逐艦からミサイルを盗むとかさ、変なこうドリルの武器みたいなの出てくるじゃないですか、はいはい、これね、この宇宙ミレーションの右側のやつとか、こういうなんかちょっとこう、高等無形な武器使って、何かを奪うみたいなことって、その前、過去のボンド映画にはよくあるじゃないですか。 宇宙船でロケットを包み込むとかさ、なんかあったりとか、うん、あと、海ですよね。これはもう私は一のスパイと同じですけど、海のその潜水艦を包み込む船とかさ、そういうのとかがあったりするんです、そういうのにも、そういうものをちゃんとオマージュしてるような気がしたんですよね。で、そしてロケーションがやっぱり、あの、黄金人を持つ男と同じ、あの、タイのパン、うん、ロケーションだったりするので、まあ、結構その過去作のオマージュになってるなっていうのと、で、まあ、同じように過去作のオマージュだって、このボンドの女性の扱い方ですよね、
うんうん。
結構ひどいんですよね。結構ひどいってことはないんですけど、なんでしょうね。もう、やっぱり、ロジャー・ムーアと一緒で、その、ボンドどこにいるのと思ったら、大体、あの、お姉ちゃんとなんかしてるっていうのとかも、この映画で復活するでしょ。
うん。
うん。なんだっけな、あの、どっかの大学で、その、語学の教の、その女性の先生とやってるみたいなところから始まると思うんですけど、はいはいはい、そういうところとかね。うん。そういうところとか、あとその、カーバーですよね。その、テリー・ハッチャー、ハッチャーを、くどくんだけど、うん、まあ自分のせいで、まあ悲しんだりはしますけど、うん、まあ割とその巻き込んでも平気みたいなところとかね。
そのベッドシーンが結構ねっとりと。
そうそうそうそう。
やってたよね。その、うん、その辺の見せ方を恐る恐る感がないっていうか。
ないない。
うん、もうしっかり見せちゃおうっていう。
そうそうそうそう。うんロジャー・ムーアだともうワンランク面白くしてくれるんですけど、なんつったらいいのかな。そこが、まあでもそれはもう時代の話かもしれません。割とそのシリアスっていうかちょっとこう描き方はちゃいますけど、でもいいなと思いましたし、あとこれなんかボンドがね、なんかあのそのカーバーのその夫人と出会うときに、隅の服なんかグーッとショットでガブガブ飲んでる。これ、左のやつね。これもなんかさ、このタキシードにこう銃、ガンホルスターつけてさ、この格好で座って、スミノフ飲んでるみたいなところとかも、うん、なんかすごいショーン・コネリーっぽいっていうか、なんかちょっとなんかハードボイルドなボンド像みたいなのも出そうとするじゃないですか。
これ、だから、ポケットに多分ラーク入ってんじゃないの？
スピーク・ラークですよね。うん、そうですね。うんこれ多分確かね、あの、ショーン・コネリーが、ロシアじゃないな、ドクター・ノーかなの時も、あの、自分が泊まってるホテルで、スミノフ飲んでんすよね、やっぱり。スミノフ飲んでて、ウォッカね、だから、ウォッカを飲んでて、で、今回もウォッカ飲んでんすよね。なぜかこの人たちはその敵のロシアの酒いつも飲んでんすよね。それもなんか面白いなと思ったりしましたね。で、次ですね、アクションのアップデート、現代的な敵の設定ということで、まあ、これはま、先ほどなんかも話してますけど、その、ジョナサン・プライス演じる、カーバーですよね。うん、まあ、凶悪を企むボンド映画だし、敵の設定が、まあ、今回もその、メディア王になってるってことですね。うん、まあ、これは本当に、先ほど、ルークさんとかとイーロン・マスクの話出ましたけど、もうそういうことです。要は、まあ、現代的な、その、今見るとすごくリアリティのある敵の設定になってる。まあ、もちろん、すごい、あの、馬鹿げた作戦ではあるけども、なんか、やりそうって思うような、まあ僕らがやりそうって思うような時代に今生きてるってことも問題なのかもしれませんけどね。
うん。
うん、そして、あの、90年代のアクション映画全盛期の作品に負けない迫力スピード感と、まあこれは先ほどもうおっしゃ、話してますけど、まあ尺がまず短いっていうことと、そしてそのボンド映画おなじみのちょっとまったりした、シーンっていうのが、それこそ M の執務室で、その、工作を聞くとかさ。例えばホテルに泊まったらホテルに盗聴器があるかないかじっくり調べるとかさ。いや、別に僕大好きなシーンなんですよ。大好きなシーンだけど、あと、先ほどおっしゃったみたいに、これもう潜入捜査になってないから、その、潜入捜査をしてる間の時間みたいなところもないですし、なんか、諜報作戦での、その、やり合いみたいなのもないから、ものすごく展開がスピーディーなんですよね。それがなんかもう90年代、それこそこの、同じ時にフェイスオフが公開されてるわけですから、まあ、その、いわゆるその、アメリカのハリウッド映画のアクション映画に負けないような、今、イギリスのアクション映画になってるってことですよ、これはね。そうは言っても、まあ、BMW を代表する秘密兵器を駆使してピンチかき抜くところで、要は、そうは言っても、ボンド要素も忘れてないところも、これ、うまいと思ったんですよね。やっぱり秘密兵器でピンチを切り抜けることをちゃんとやってるじゃないですか。映画によっては、あの、ほとんどガジェットが出てこない作品もありますよね。あの、その、消されたライセンスなんかほとんど出てきませんもんね。だけど、この映画はちゃんとボンドカーという立ち位置の BMW も出てくるし、あの、オメガのシーマスターが窮地を脱出するきっかけになったりとか、 ね、あとボンドバイク、まあボンドバイクってこれ BMW のバイクは別にあのキューの支給品でも何でもないんで、まあとにかくその飲み物とか、その道具とかを使って、あのピンチを切り抜けるっていうシーンがあるのは、まあボンド映画のおなじみの展開なので、それも忘れてないってことですよね。
うん、
ミシェルヨーの海外進出、ボンドからガールらしさとはってことなんですけども、香港映画の好きな人たちは当時も驚いたと思うんですよね。このミシェルヨーがボンドガールになったってことって、もう知ってるから、あの、彼女が香港でアクションスターだってことをね、知ってるから、まあ驚いたんですけど、今だとさらにびっくりすると思うんですけど、まあ香港のアクション女優としての地位から、まあ考えしつつ、まあこの映画で先ほどもお話しましたけど、この映画が、まあ彼女の海外進出のきっかけになってるってことですよね。グリーンレスリーとかね、まあそれは中国の映画ですけど、出たりとか、まあいろいろ、いろんなアクション映画に、まあちょい役からメインから何から何までたくさん出て、エブリシングエブリシエブリシングエブリエアはオールアットマスエブエブですよね。まあ彼が言いにくいけど、まあここで彼女アカデミーの主演女優賞も取ってますから、まあだからハリウッドの映画界でも天下取ってる女優であるということですよね。うん、でなおかつまあ僕の大好きなスタートレックにも出てるということでね。あとまあ MCU でまあシャンチーとかにも出てますしね、
うん
うん。とにかく彼女はどの映画にも出てくる、ちょくちょく出てくるし、
うん、
本当に出番が1時間なのか30分なのか5分なのか30秒なのか関わらずもう 100% のパフォーマンスで出てくる人ですから、
うん、
どの映画で彼女を見ても彼女のシーンだけはもう満点っていう人なんですよね、この人ね。それで思ったんです。まあこのミシェル・ヨーとのピアス・ブロスナンとのやり取りっていうのは、そのお色気ゼロじゃないですか、このミシェル・ヨーがね、うん、ここなんですよね。このボンドガールとしての彼女のそのお色気ゼロのキャラクターっていうのはボンドガールとしてどうなのかなっていうのはちょっと思いましたね。いや、で、この最後のね、YouTube で見てる方、左の写真ですけど、これだから、あの、最後船に助けてこれ、これもすごい、ロジャー・ムーアとか、ショーン・コネリーの頃のボンドのラストじゃないですか。最後、二人だけが残って、助けに来るときに、あの、もう一周しようとかさ、もう一時間待とうとかって言って、うん、とりあえず、いたす時間を確保するっていうのが、うん、あの、うん、彼らの お決まりのパターンだったんですけど、今回も一応そういう風にはなってるけど、
ねえ、ちょっと低反応症になっちゃう可能性はあるけどね。
いや、そうですね。だって下にディカプリオいますからね。そうですね。
いや、これ、キャスティングの方法が変わって、来てて、
そうですよね、うん、
ちょっとね、前はそのだから世界中からもう言葉喋れようがもう吹き替えするから美女を引っ張ってこようっていうから、割と実利的になってるっていうかね。
そうですね、
うん、でそのなんかもうキャスティングの仕方がもう全然違うのと、
うんうん、
あと割ともうだからその香港返還の後
で、そうですね、うん、
かなりその中国との関係にものすごく配慮した、うんそのキャスティングというか。
うん、そうですね。
うん。かなっていうね。
だからその辺そう、時期的にもそうですもんね。うん、
時代背景がかなり、プンプン匂う、うん。
匂いますね。
キャスティングですね。
つまりやっぱりゴールデンアイのね、最後のね、あのみんながこう、海兵隊がいるところでイチャイチャするシーンとかあるじゃないですか。ゴールデンアイの場合だと最後ね。
うん。
ああいうのがいいんだよなとか、ちょっと僕もいたりしてね。なんつったらいいのかな、うん。あの、急にプラトニックになっちゃうんだよなと思って、中国人が相手になってまうとっていうのは、うん、なんかボンドでさえもみたいなところがね。
まあ、その今後のダニエルの場合っていうのは結構、どっちかってやっぱり時代に対してっていうことで。
うん、そうですね。
これ、トブロネバダイはもうやっぱりその、要は男尊女卑だとまずいわけですよ。中国に対しての配慮として対等にさせないと。
うん、そうですね、うん。
やっぱ見せ方として。
うん。
うん。あの、架け橋になるような作品にならないので。
うん。
だがまあこういう強い立場。
うん。
うん。でまあ、ね、ただまあ、一応ボンド映画だからね、そういう。
うん。うん、
もう最後の最後ちょこっと10兆ぐらいは。
そうですね。
うん。うん
まあでもキャスティングとして本当にミシェルヨーを選んだってことで、ミシェルほんまに強い人ですから、この人ね。うん。
ねえ。
だからよく選んだなと思いますね。よく見つけたし。
ね。うん。
よくこのタイミングで見せるようもこうやってうまいこと出たなっていうの、うん、本当にすごいと思いますね。彼女は運があったんだなと思いますね。
カーバーが、あの、記事を作ってるシーンで。
ああ、テカテカテカテカってやつですよね。
タブレットかなんか。で、ここの逆襲が出てくるっていうのはちょっとね。
出てきましたね。
よかったね。
ストライクスバックね。
うん。まあ、で、まずとその、ウィルは入ってないんだけど、スターウォーズの方。
はいはい、
ウィルを、あえて大文字で、
はいはい。
でかく映して、
うん。
なんかその辺がちょっと、なんか洒落てるなっていう。
いや、いいと思いますよ。
感じはしましたね。
いいですよね。
あとはその、ミシェル・ヨーのとこで言うと、手錠バイクはかなり見応えはあるアクション
ですね。手錠バイク見応えあるアクションですよ。本当ね、言うの忘れてましたね。うん、いや、本当ですよ。手錠をつけてるがために、左手と右手を別々の手でバイクをその操作しなきゃいけないってやつね。
あれはいいね。演出いいっすね。
いいですよね。あれでも本当にどのぐらいの人がクラッチの構造とか分かって見てるんでしょうね、バイクのね。あれ、いやでも、俺はもちろん知ってるバイク乗ってるからね。
ああ、そう
ね。知ってるけど、あれクラッチ、分かってる人、乗ったことないと分からないですよね、多分、ね。
多分でもこの当時はさ、それが普通なんじゃ、ゲンチャリみたいにないんじゃないの、逆に。
ちょっと待って。
デカつくとかないでしょ、きっと。
いや、あるわ、97年なら。全然あるし、カブとか、カブはあれ、クラッチ、出ちゃいますからね、足やからさ。すごい、
なんか言われるたびに、なんか、チョコとかかじってたら、なんか、誤解されてるわ。
クランチ。
あ、栄養補給してるみたいなね、
うん。そうだよね。クラッチ言われためにチョコバリって食ってる見せるようなこと。何しとん
ねん。すいません、長なるんで。申し訳ない。
いえいえいえ。はい。まとめ、感想でございますね。はい。いかがですか今回、トゥモローネバーダイズ。多分久しぶりに見直したと思うんで。
そうですね。
久しぶりに僕ね、ちょっと久しぶりに見直して、ロキさんがどう思ったか聞きたいな。
ああ、いや、ほんとなんか、まあ、初見に近いね。印象としてはね。まあそのメディア王とか、ステルス戦とか、その辺は断片的に記憶あったんだけど、ほぼ新作として楽しませていただきまして。で、まあ、ラフナさんもね、言ってたけど、やっぱ見ての印象は、なんかどっちかというと、ショーン・コネリー時代の、その骨太ストーリーみたいのをうまくテクノロジー乗っけて、テクノロジー乗っけてって割には新聞はまだ臨転機とかを
使
ってるんですけど、まあ、とはいえ多分この時代では相当な最先端っていうね、ところに置き換えて、まあ、ショーン・コネリー時代の骨太ストーリーみたいのをちょっとまた踏襲してと。あとやっぱりその、まあ、繰り返しになるかもしれないけど、社会情勢に通じるその、脅威の中での活躍っていうかね、まあすごく生々しくて現実感があったし、そういう意味ではすごくいい要素を盛り込んで、結構制作段階での苦労みたいのはあったみたいだけど、そういうの感じさせないね。ピアス・ブロスナンの演技とかもそのさっき落ち着いてたとかであったけど、なんかすごい結果としてすごいいい作品になった
ん
じゃないかなと。今見ても全然見劣りしないというか、すごく楽しめる。変になんか、ちまちま、その、男女の人間関係とかなんとかとか、心のね、動きとかそういうところに、あんまりちょっとその、フォーカスしないで、ちゃんとなんかアクション娯楽作品として、
そうですね、
楽しませてもらえたなと思いました。
はい。なるほど。ありがとうございます。僕も実はそう思ってて、この映画の面白さって何だろうなってすごい考えたんですけど、この映画ってやっぱりアクション対策としての、その、すごく上手なさじ加減で、その重くもなく軽くもなくみたいなところをうまく描けてると思うんですよね。もう見始めたら最後まで見てしまう勢いのある映画だとすごく思うので、思うんですよね。でもそのベースにあるものは先ほどおっしゃったみたいな、その過去の007のそのエッセンスみたいなものをこうすごく上手に取り込んで、その当時の現代版の007に変換してることっていうのが、まあ今見るとさらにそう思うと思うんですよね。ね、先ほどの、まあ繰り返しになりますけど、その国際情勢、まあ、香港返還とかもあるし、その中国とイギリスとを戦争させようとしている目的とか、あとその、あれですよね、これメディアを、独占放映権とかそういうのがきっかけになる、中国の独占放映権の欲しさとか、そういうその、放映権とかそういったものがこういう動機になるみたいなこと、これはすごく今考えたらすごくリアリティがある話だったりするから、すごくリアリティのは今見るとめちゃくちゃリアリティがあるけど、その企み自体は荒唐無稽っていうところはちゃんとダブルらしさも出してる。まあ他の作品やったらここまでの突拍子もない敵って出てこないだろうなっていうところもうまくできてると思うんですよね。だからすごい めちゃくちゃバランスいい映画だなって思ったんですね。でもね、当時僕そんなに面白いと思わなかったんですよ、見た時。思わなかったのは、多分なんですけど、濃さがないんですよ、この映画、多分。濃い成分がないんですよね、この映画って、多分ですけど、他の作品に比べて。何もかも上手にうまく綺麗にまとまってるっていう、まとまってるっていうところがあって、それはあの、いいことなんです。すごくいいことで、なんだけど、ピアス・ボンドの中でも一番多分思い出すの、一番後になる映画な気がするんだよな。あの、こうやって僕らが改めて見直さない限りはね。だってなんか、例えばその、さっき言ったみたいな、ボンドガールもその理由かもしれない。この映画のボンドガールは、やっぱり他の映画のボンドガールと比べたら、活躍は多いが物足りない気がするし、ボンドといえばここっていうところは大体その過去作のオマージュになってるじゃないですか、この映画ってね。そういうのもあって、当時見た時はやっぱゴールデンアイの方が絶対面白いって思ったんですよね。でも今回見直すとね、すごい良心的な映画だと思ったんですよね。あの、すべてのうるさ型をこう黙らせるような意気込みは感じるんですよ、この映画って。そこが多分この映画の良さなんじゃないかなと思いましたね。
28、9。で、その、ま、仕事も乗ってるし、リアルな世界ではね。映画もやっぱさ、さっきのね、一覧見て分かったけど、やっぱ、見まくってる時代なんで。ね、
そうそうそう。
そういう意味では、もうちょっと、その中での印象って言ったら、やっぱり、ちょっと薄い、
ね。そうなんですよね。でも本当に映画なんですよ、今回見直すとね。
ダブロー
いい映画だなと思って。
どんどん必ずダブローが来たら見てた時代なんで。まあ、劇場でもね、当然見てはいるけども、やっぱり目線として、もっと子供の子、親に連れてかれて年に1、2回しか行かなかった時代じゃないから、結構映画も消化、
そうですよね。でもそういう中でね、模索し続けてたのが多分彼のボンド映画時代が一番そうじゃないですか。きっとピアス・ブロスナーの映画、ボンドの時代が一番多分その生き残りをかけてた時代かもしれませんね。なんかなってますね。はい。ということでございまして、以上で、007 Tomorrow Never Die の紹介についてでした、ということですね。はい。では、最後ですね、おまけ企画になりますけども、あなたのベストオブボンドはということで、私とルークさんのベストオブボンドをお話しするということですね。はい。では、どうしますか？ルークさんからやりますか？僕やりますか？
この前、俺から言って、だから、ラフランスさんからや
る。僕ですか、僕はね、今回はとかって言ってると、いつまで経っても今回はわかりますもんね。とは言ってもね、いや、とは言っても、本当はゴールデンアイなんですけど、今回はでもこのトゥモローネバーダイ、すごい良かったんですよね。だから、やっぱ今回はトゥモローネバーダイっていうことにしましょうかね。なんか、もう自分の中でもすごい再評価されてる映画だなと思いましたね。僕、その、紹介の時に言ってましたけど、ボンドの、制服姿のボンドも出てくるでしょ、これってね。あれも、ね、あれもだって、それぞれ、ショーン・コネリーもロジャー・ムーアも一回制服姿で出てきますけど、そこもちゃんとこれ描いてるじゃないですか、この映画ってね。
そうですね。
そう。だから、抑えてるんですよ、この映画って。やっぱり、過去ボンドの作品のいいところをね。そういう意味では、まあ、ゴールデンアイはね、ピアス・ブロスナーの勢いっていうかね、そういうのと、まあ、アクションの痛快さみたいなものが、いわゆる今までのボンドと違うぜっていうところで見せたゴールデンアイだったんですけど、まあ、今回は今までの、ボンドを全部詰めたらこうなるぜっていう映画だったと思うんで、ね、そういう意味では、見たかったものを全部見せてくれたと思うと、やっぱり今回はトゥモローネバーダイですかね。はい。ということですね。じゃあ、ルクさん、いかがですか？
はい。そうですね。まあ、ちょっと、じゃあ結論から言うと、Your Eyes Only。
なるほどね。いいと思いますいや、それ言うて、なら、とかっていう気持ちも今ありますけど、
そうでしょ？
いいですよ。いや、いいと思いますよ。はい。
理由は。もうほぼネタみたいになってるけど、このコーナーね。
理由は。
ピアス・ブロスナンの中では、まあ、僕も圧倒的にゴールデンアイ超えですね。
超えた。ああ、よかった。
全然、やっぱり、しっくりきた。
あ、
うん。うん。で、なんだけど、やっぱり、ちょっと、まあ、なんていうのかな、トゥモローネバーダイに不利だったのは、
うん、
最近ね、たまたまですけど、
うん、
ロジャームア時代のね、主題曲聴く機会が多くて。
あ、そっちか。
うん。ロジャー愛が再燃してたところで、で、その、内容も、まあ、僕的には、Your Eyes なんですよ。彷彿させるのは。
ああ、なるほどね。
うん、なんていうかな、やっぱりその、女性が強い。
うん、
目には強くて美しかったとか、
うん、
ストーリーが割と硬派よりで、
うんうんうん、そうですね、う
ん。脇役皆さん、魅力的みたいなね、
うんうんうん。
で、ちょっと違いがあるとしたら、やっぱりね、すごく楽しかったんだけど、
うん、
今回のトゥモロネバーダイは、ちょっとガジェットが消費気味というかね。
大好き、
うん、逆に言うと Your Eyes はガジェット頼みではなくストーリーで見せてたんで。
あ、なるほどね。
そこら辺の違いで、まあ、だから僕がその、これはもう好みの問題だけど、好きな、やっぱりストーリー展開。
はいはい。
トゥモロー・ネバー・ダイもハマってたんだけど、
うんうん、
まあ、そういう意味でちょっとその、Your Eyes をちょっとこう、彷彿させて、
うん、
最近のロジャー愛が乗っかって、
うん、
Your Eyes Only っていう。今回はお願いいたします。
なるほど。ありがとうございます。皆さん聞いてますが、こういう人たちをうならせないと、ボンド映画で作れないですからね。ボンド映画と、新しいボンド映画が、いかにハードルが高いかってことですよね。だってもうほんまにあれですよ。音楽聴いただけですぐにロジャームワーがもう蘇ってきますから。
蘇っちゃうんだよな。
蘇っちゃったらもう勝てないですからね。
勝てないよ。
そうなんだよ。だからこういう、好きなんだ、こういう人たちがターゲットなんですよ。ダブルセブンっていうの。あれじゃないですか。だから先ほど音楽の話した、されてましたけど、うんうんうん、まあ、そういう意味でこの映画は本当にそのデビッド・アンドルとかすごいジョン・バリーの曲をね、うんうん、意識してジョン・バリー調のスコア書いてるじゃないですか。
そうですね。
だから流れてくる曲はすごい懐かしい007の音楽が流れてくるから、ね、
う
ん、ね、そこもやっぱりボンドらしさを演出してる一つですよね。
う
ん、
そうですね。
これがどんどんボンド映画のそのこう多様性みたいなものをこう狭めてって見始めるきっかけでもあると思うんだよな、うん、音楽はね。
うん
うん、だってルークさんが好きなダブローの音楽、ジョン・バリーじゃないのばっかりですもんね。
ハムリッシュ。ハムリッシ
ュ。そういう曲はもう来ないから、多分。
あ、そうだね。
ピューンとかさ。
うん、
あれも、Your Eyesの曲とかもさ、あんな曲の007映画でも二度とないわ。みたいなやつさ、
うん、
ないよ。あんな問題がもう二度と作られへんから。
うん、
僕らが好きな。
ブ
ンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンチャップンビビって誰も作らへん、あんな。
チャレンジしてほしいですね。
してほしいですよ、ほんと、チャレンジしてほしい。別の人のオマージュでやってほしい。ハムリッシュオマージュでね、やってほしい
です。いいですね。
はい、ということでございました。うん、いはい。
良かったですね。
良かったですね。いや、でもなんか今回良かったですね。なんかちょっと語るべきところもたくさんあったような気がする。
いや、何しろこの機会いただいて、
うん、
もう一度見れたっていうのがでかいですね。うん、
そうですね。
うん、
いや、本当にいい作品だと思います、この映画ね、うん。うん。この映画から見てもいいって言ってもいいです。嫌ですけど、
う
ん、
そうですね。
言ってもいいと思います。詰まってるから、これ、ボンドらしさがね。
うん、
はい、ということですね。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ、次回ですね。次回は、007の今度こそですね、ワールドイズノットイナフで、
そうですね。
お会いしましょうと。うん、いうことで、P.S. ブロスナーの映画も3作目ということで、
うん、
あと日本ですから、ね。
なるはやでやりましょう。
ね、なるはやでね。
なるはやで。
そうですよね。なるはやでやりましょうね。そうそう、はい、メディアを、メディアのルークの時間が空いたら、ね、どっかを、その、あれですかね、どっかの、国を占領したら、ルーク、メディアをルークの時間が空きますからね。 ということで。はい。なるはらで、なるはらちゃわ、なるはやでやっていきたいと思います ね、うんうん。はい。ということでございます。はい。ということで、今回、こういう配信についてですね、当番組、YouTube と Podcast、Apple Spotify で配信中でございます。ぜひ、チャンネル登録お願いします。ということで、コメントいただければね、今回みたいにご紹介しますんでね、ぜひ、うん、コメントいただきたいなと思いますね。
はい。
はい。ということですね。もう大丈夫ですかね、ゆ
う
きさん。
うん。ありがとうございます。
はい。ということで、ここまでお送りしたのはラ・フランスと、
ルークでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。